よろしくお願いします。今日はちょっとお手元に資料をお配りしてて、まあ、1枚目はちょっとあれ旅行 の、 経験談なんですけど、今日は2つに分けてお話しさせていただこうと思います。全般はAA のミーティング、アメリカの AA のミーティングについてお話しさせていただいて、後半セレニティパークで の、 お話をさせていただこうと思ってます。でこれなんか某施設とかなってるんですけど、ちょっと呼んで配ったものですから、ちょっとその辺某に施設でここはあんまり関係ないので、まあ、セレニティパークということで、お願いいたします。ですね、まず7月の6日から12日までアメリカに行ってきたんですけど、まずはアーカンソー州の、リトルロックというところに行って、ウルフストリート AA ミーティングというのに初日と2日目に行ってきました。でそこのところはすごく大きな、もう行かれた方もいると思うので分かると思うんですけれども、すごく大きいこう一軒家になってるんですよね。でそこがなんかこうグループ独自の、グループ独自であれ財団になってるんですか？なんかファウンデーションで、ウルフストリートファウンデーションみたいになってて、その一軒家の中にこう大きい資料館もできてるんですね。でその中に資料館があって、すごく大切にいろんなオールドタイマー の、 資料が取ってあるんです。でそこのアイカンソー州 の、 そのグループっていうのは、1939年にビッグブックができて、その後リバティマガジンにそのビッグブック、リバティマガジンにアルコホリックと神っていう記事が載せられるんですね。でそこで初めてこういう解決策についてマスコミに報道されたわけで、すごく熱狂的な問い合わせが800件ぐらいの問い合わせが来たんですね。でその最初 の、 そのお手紙でやり取りをして出来上がった一番最初のグループが、そのアイカン総集 の、 グループなんだそうです。で3人のアルコホーリックで立ち上げて、その3人 の、 アルコホーリックで1人はスリップしちゃったらしいんですけれども、その後またソブライティになって、最後まで、まあ、ソーバーで亡くなったそうなんですけれども、その3人の立ち上げた方たちのすごくこう全部聞き取り調査とかね、そのいろんな生い立ちから全部こう資料になっていて、すごく大切に保管されてました。でなんか、多分まあビルとかと交流があったんだと思うんですけど、ビルが使ってたビッグブックのこんなブックカバーとかっていうのがこんな大きい額に入ってて、なんかちゃんとこう平らにこういうふうにやって保存されてたりとか、あとビッグブックを発売するために発行した、最初にやっぱりビッグブックを作るのにお金、資金集めのためにビルがこう株券を発行してるんですよね。でその最初 の、 株券なんかも保管してあって、ああこれが噂のみたいな、なんか幻で終わったのかなと思ったんですけど、やっぱり本当にちょっとその株券で資金集めしたんですよね、なんかそういう株券とかもありました。で1階がですねこう売店になってて、そのいろんな本とかも置いてあるんですけど、そこですごくびっくりしたのは、AA の書籍だけじゃなくて、アラノンのブループリントとか、まあ、もうアラノンのそういう書籍もたくさん置いてあったし、あとはまあヘーゼルデンとかセレニティパークとか、そういう施設の書籍なんかもたくさん置いてあって、すごくなんか OK なんだな、こういうこともっていうふうに思って、なんかびっくりしました。であとなんかオリジナルのすごいいろんなお土産物とかもいっぱい売ってて、なんかやっぱりそういうので、なんかこうし、なんていうんですか、その維持するお金みたいなのを多分作ってるんだと思うんですけど、なんか T シャツとかもね、すごく可愛いこう T シャツとかいっぱい作ってあって、なんかソーバープリンセスとか書いてあって、なんかそれ欲しいなとか思ったんですけど、 XL とかしかなかったんでちょっと買ってこなかったんですけど、なんかすごくね、ほんと可愛いデザインのものとかいっぱいあって、なんかちょっと欲しくなっちゃったみたいな感じでした。でそこで、すごく本当に1週間に100のミーティングを回してるっていうんですね。でそれが本当に驚きました。1週間に100のミーティングってことは、1日10ミーティングをやってる、10ミーティング以上やってるわけですよね、本当小さいのから。でそのスケジュール表を見ると、朝の5時半からミーティングとかやってるんですね。で誰が来るんですかみたいな感じなんですけど、結構5時半から、まあ、夜勤明けのお仕事とかしてる人とかなのかなと思うんですけど、あとは出勤前にそういうミーティングに通うとかっていう人がいて、5時半からすごくミーティングをやってました。で1日目は、まあ、このぐらいの、まあ、向こうでこのぐらいのミーティングっていうと、すごいちっちゃい、から 見たらすごい今日は人数いるなみたいな感じですけど、1日目のミーティングはこのぐらいの数で、まあ、向こうにしてみればちっちゃいミーティングなんですね。でオープンディスカッションミーティングっていうからなんかディスカッションするのかなと思ったんですけど、ディスカッションはしなくて、ただの言いっぱなし聞きっぱなしの私たちがいつもやってるミーティングが、オープンディスカッションミーティングっていうみたいなんですけど、そういうミーティングでした。でそこでなんか、本当に、みんなもう3分ぐらいしか話さないんですね。どんどんみんな仲間が喋っていかなきゃいけないから、だからまあすごく本当に短い中で濃い内容のものを話してくださってるんですけど、そこで同時通訳の人がこうインカムみたいなのつけて喋ってくれてたんですけど、その日それが壊れちゃって何言ってるか全然分かんなかったんですね。で南部なまりでって一応言ってるんですけど、本当は英語が全然分かんないんですけど、でもなんか全然分かんなかったんですけど、8級だったんですね、テーマが。でトルネードって言ってるのだけ分かったんですね。だから多分そのビッグブック の自分たちで竜巻のようだっていうところを話してたんだと思うんですけど、それが全然分かんなかったです。で最初の方しか聞こえなかったので、であとは日本の仲間が2人どうぞって言って話したんですね。でもうそこのところはなんかすごいその日本の仲間っていうのがなんか面白い話をしたので、なんか結構会場爆笑しててなんかすごい受けて、なんか最後はもうみんなよく来てくれたみたいなハグで、すごくねもうフレンドリーな分かち合いができてすごく楽しかったです。で2日目ですね、2日目のビッグブックスタディーミーティングっていうのがもうすっごい本当にびっくりしました。大きい会場で200人くらい集まってるんですね。でなんかビッグブックスタディーって言って、なんかマキューの本ですよね、その本をテキストを使ってみんなで分かち合いしてるんですけれども、そこにこういろんな質問事項とかが書いてあるんですよね。でその質問事項にどんどん答えていく、そういうやつなんですけども、200人もいるからどこから誰が話してるか全然分かんないんですよ。なんかあっちの方で声がしてるみたいな感じなんですけど、あちらもう目を取るのに必死で、もう何だかよく分からなかったんですけど、そのシステムが。で一番最初にプレアンブルを読むんですね。で多分その会場オリジナルのプレアンブルだと思うんですけど、すごく面白いなと思ったんでちょっとそこに書かせていただいたんですけれども、2ページのところに書いたんですけど、プレアンブルが12ステップを実践することでソブライティを実践する、これが AA の唯一の目的であるとか、いろいろな方法を試した人もいたけれど結果は良くなかった、シンプルなものだけが残ったとか、あと自分の状況だけ話すようにお願いしたいとか、もし自分が行動を起こしたのなら解決方法はあるとか、まあすごい長い文章なんですけど、もうその一部しか書けなかったんでこれだけしかご紹介できなかったんですけど、なんかすごくあんまり聞いたことがない面白いプレアンブルだなっていうふうにすごく思いました。でそこでのミーティングなんですけど、その日のテーマっていうのがステップ3だったんですね。もうこのステップ3の分かち合いの内容なんですけど、結局ソブライティが長いメンバーっていうのがめちゃくちゃたくさんいるわけですね、そこのミーティング上に。でもう10年20年とかっていう人がもうゴロゴロいるもんだから、すごくこうもう本当にクオリティが高いんです分かち合いので。すごくそこに書いてあるんですけど、ステップ3の分かち合いで例えばこんな風にみんな分かち合うんです。第3ステップはとても大切なステップだ。第3ステップの決心が絶対的に大切、生きるか死ぬか、自主的なという言葉をビルは使ったとか、これは特殊な人種とか信条とかそういう話ではない、神は目的を持って本能を与えた、本能がなければ人間ではない、自分だけの安全を求めたなら生存はできない、社会的本能がなかったら社会は成り立たない、こういう本能が仲間においても完璧に必要なものであり、全て神が与えてくれたもの、本能はとても大切なものであるが力のあるものなどで私たちの人生を牛耳るものとなってしまう、そのために自然の本能が大変なトラブルを引き起こしてしまう、問題がない人はいない、情緒的な問題は全て本能を間違った方向に使ったため、ステップ3の決意だけではダメ、その後すぐに行動を取る、その最初の行動が棚卸し、行動を起こさなければ結果は出ない、性格上の欠点は直面すれば捨てることができる、ソブライティは霊的な覚醒、一生続けていかなくてはならない、どうやって情緒的に反応しているのか見る必要がある、そしてそれをずっと見ていく必要がある、ステップ4をやらなければ10、11はできない、何もしないで逃げていたのではステップ1からやり直し、棚卸しを避けていたらまた問題が起こるだけ、自分の思考の枠を出なくてはならない、性格上の欠点を取り組むにはすぐに、こういうことをみんなが次から次へと分かち合っていくんですね。もう飲んでる時がどうのこうのなんて言ってる人なんて誰もいないんですよ。 飲んで止まんの当たり前みたいな感じで、もうこんなこと分かち合ってるんで、もう本当にみんなもう皆さんの言うことが本当書ききれないっていう感じで、あのもう必死でしたね。でその後に例えばその質問事項があって、ちょっとその質問事項今日忘れちゃったんですけど、その、その後にこういう風に分かち合っていくわけですよね、その質問事項に対して。でその中の誰か一人っていうか司会だと思うんですけど、あの人は司会なんだと思うんですけど、司会者の人が例えば、じゃあみんなここでソブラエティっていう言葉を辞書で引いてみてくれとかって言うわけですよ。そうみんな辞書とかメモとか教科書みたいに持ってきてるんですね。で辞書でソブラエティとか引くわけですよ。そうすると誰かが誰か読んでくれとかって言うと誰かが読むんですね。そうすると熱意、自由、クール、シリアス、静か、悲しみがない心とかっていう風に言うわけですね。そうすると OK、 じゃあもっと違うことが書いてある辞書を持ってる人はいないかとかって言うんです。そうすると誰かがまあ、私がとかって言って言うと、今度メランコリーがない状況、正気なである正気な考え、セルフコントロールとかって言うんですよ。そう司会の人がそうだそれだ、私が待ってたのはその言葉なんだみたいな、こんな感じなんですよ。もうめちゃくちゃ熱くって、もうラップなんですよ本当に。その通りだみたいな、つまり飲んでないだけでソーバーなんて言えないんだみたいな、こんな感じなんですよ本当に。それでもうそんな感じで熱い司会の人が言うんですね。でそっからまた分かち合いが始まっていくんです。でみんなどういう順番で話してるかわからないんだけど、その正気になるみたいなことを今度どんどん分かち合っていくんですね。でその案内をしてくれたその方がなんだっけ、セレニティパークの施設長さんなので、まあ、そこの、ミーティングっていうのはそこのセレニティパークの卒業生とかがすごくいっぱいいるので、すごくもうみんな敬意を払ってくれて、で何度も今日は日本からゲストがいるからゆっくり喋ってくれって何度も言ってくれたんですね。でそういうことがすごく配慮なんだみたいなことをすごく言ってくれて、で私たちにもちょっとこういろいろ質問とかしてくれたり歓迎してくれたんですね。でその中の一人の人がもうその勢いで、俺は日本人なんか初めて見たと。確かにそうなんですよ、本当に私もアーカンソー州っていうところがどういうところ全然わかんないで行ったんですけど、本当に日本人なんか全然合わないんですね、ホテルとかでも。で俺は今回日本人なんか初めて見たと。よくねこんな遠くまで来てくれたと、高いお金を使ってそして長い時間をかけてよく来てくれた。何を持って帰ってもらいたいか、俺たちのこのメッセージを日本に持って帰ってほしいんだみたいなことを言ってて、そのこのプログラムのメッセージ、それを持って帰ってほしいんだみたいな、もうその人立ち上がってどんどん近づいてきちゃって、それで私たちの横で俺たちのメッセージはみたいな感じで、もう耳がつんざけそうだよみたいな感じ、私も声がでかいんで人のことは言えませんけど、もう本当にそんな感じで、もう熱いミーティングでした。でそれでその方たちが東京では人口がどのくらいなんだみたいに言われて、そんなの知るかよと思ったんですけど、なんかさすがにその一緒に行ったメンバーがやっぱり施設のね職員の人だったんで、やっぱそういうの詳しくて、東京は人口がなんか1200万人ぐらいだみたいに言ったんですけど、で1200万人の人口でミーティング場はどのくらいあるんだって、 A ミーティングどのくらいあるんだって言ったら90ミーティングって言ったんですね。そうしたらみんなうえーみたいな、そんなもう本当にどよめきが起こっちゃって、なんかなんて少ないんだみたいな感じで、そりゃそうですよね、この一軒で100ミーティングやってるんだから、あー感想の高校だけで100ミーティングやってるのに、なんて俺たちは恵まれてるんだみたいな感じで、もう信じられないみたいな感じだったんです。でもうそんなこと言ったら本当15グループぐらいしかないんですけどと思ったんですけど、まあ、そこはもう恥ずかしくて言えなかったみたいな感じだったんですね。で本当にすごくこのなんていうのかな、本当ソーバーの長い人たちがたくさんいるっていうことで、やっぱり回復してる人がすごく多い。やっぱり何が欠けてるかっていうのは、やっぱり日本の、まあ、A は分かんないですけど GA とかに欠けてるものっていうのは、やっぱりプログラムがないからオールドタイマーがいないんだなっていうことがすごく思いました。ここが全然違うんだなって。私では6年目 の, メンバーなんですけど、もう私の先行く仲間って言ったら本当に数えるぐらいしかいないんです。でもう本当に20人ぐらいしかいないんじゃないのっていうぐらい、20年の歴史があるんですけど、もうそれぐらいのもうど 京の会場行っても私より古い人ってほとんどいないよっていうような状況になってる。これってやっぱりプログラムがないからなんだなっていうことをすごく実感しました。この伝えていくっていうシステムが全然ないから、もういいや大体分かったしなっていう感じで、まあもう長くいてもまああんまりもうこれ以上みたいな感じでやめてっちゃうのかなみたいなのすごく思って、やっぱりプログラムがないことってすごく全然違うんだなっていうことを実感しました。で、その時にもう本当に今でもすごく胸が熱くなっちゃうんですけど、もう最後にもう本当スタンディングオベーションで、もうよく来てくれましたと、うん、またぜひね、来年なんか75周年かなんかがあるみたいで、またぜひお会いしましょうみたいな感じで、もうすっごい皆さん立ち上がって最後もう拍手で、迎えてくれたんですね。もうその時本当に感動しちゃって、なんかいつの間にかみんな立ってたんですけど、私も一人で泣いてたんですね、座って気がつかなかったんですけど、あれみんな立ってるみたいな感じだったんですけど、まあその感じですごく本当に熱い、もうなんていうのかな、もう流れる血がラテン系みたいな、そんな感じのミーティングでした。で3日目はもうどっかの病院の体育館のミーティングに連れてっていただいたんですね。でそこのウルフストリートミーティングを2日間行って、そこを離れて、まあ、どっかのなんか大きい病院の体育館みたいなところでやったんですけど、まあ、私は本当にそのアルコホリックとの方とのそういう病院のミーティングっていうのは初めてだったんで、本当にこう病院のこう毛布にくるまって、こうなんていうのかな、本当に点滴しながらみたいな感じの、なんかそういう人がミーティングに来てるみたいな、そういうミーティングが初めてだったので、それはそれですごくなんか衝撃的っていうか、なんかすごくで、今日1日、今日24時間相場24時間以内の人って言った時に、もう3人ぐらいの人が立ってすごくこうみんなハグして、なんかこう分かち合いして、まあ、そこは普通のオープンディスカッションミーティングだったんですけど、まあ、そういう光景を見たことがなかったので、それはそれですごくちょっと感激しちゃって、なんかうるっときたみたいな、そんな感じでした。でまあ、AA ミーティングにはそういう感じで3日間通って、まあ、すごくいい刺激をもらったんですけど、その後にやっぱり、セレニティパークでのこの、ことが4ページからちょっとまとまってはいないんですけど、私がもう必死になってこうメモを取ってきたところをなんかただタイプしただけなので、そのところに移って、今日はセレニティパークで教えていただいたステップのお話をさせていただきたいと思います。でここのセレニティパークで一番すごくもう何度もしつこく言われたのは、もう何をするかが大切ではない、どういう順番でするかが大切なんだっていうことをすっごくしつこく言われました。ステップは順番なんだってすごく言ってて、順番を守らなくちゃダメなんだっていうことをしつこく言われました。で最初にこのビッグブックが書かれるまでの書かれるまでのこのアルコホリズムの治療の歴史っていうことを聞いたんですけど、私は初めてこういう話を聞いたんで、なんかそういうあんまりこううんちく語ってるような人とかいると、何こいつとか思ってて、あんまりロクスボ聞いたことがなかったんですけど、あこういうことって結構大事なんだなっていうことを初めて知って、なんかすごくね勉強になりました。でここの表に書いてあるんですけど、アルコホリの問題っていうのはもうずっと昔から、太古の昔からあったわけで、で、まあ、1700年ぐらいからこういうふうになんかこの治療に取り組んだ人たちとかいたわけですよね。でもこの問題が何かっていうことがそのいまいちはっきりしてなかった。だからいろんな問題が出てくるわけですよね。そこに書いてあると、4ページに書いてあるように、まあ、社会的問題なんだとか、罪とか弱さなんだとか、あとモラルの問題なんだっていうふうに言ってる人たちがいるわけですよね。でもそこまでね、解決方法は断種なんだと、完全断種なんだっていうことをみんな言ってるんだけど、そう完全断種ができれば別に問題はないっつうか、完全断種ができないから問題なんだけど、その回復プランが皆さんないわけですよ。でその提案してる人たちみんな回復プランがわからなかったんですね。でまあ、禁酒運動とかそういうのは、まあ、法律的にその禁酒しようみたいな感じだったんですけど、まあ、それでももちろん全然なくなりはしないですよね。でそこの1840年に ワシントニアン運動っていうのが起こって、まあ、皆さんここにいる方はご存知かと思いますけれども、まあ、そこの運動の人たちはモラルの問題なんだっていうことを言い出すわけですよね。で、モラルの問題なんだっていうことを言い出して、解決策は断種なんだっていうことを言い出すわけです。で、解決策は断種で、そのための回復プランっていうのが初めてその時にできたわけですよね。で、回復プランは何かって言ったら、それはフェローシップなんだっていうことをその時にこの人たちがやり始めるわけです。そして、まあ、フェローシップっていうのは、まあ、私たちが考えてもなんかフェローとお茶を飲むこととかそんな感じがしますけど、多分、まあ、ミーティングとかね、こういうメッセージ活動とかそういうことが多分フェローシップなんだと思うんですけど、そのフェローシップなんだっていうことで、お酒がすごく皆さん止まるようになるんですよね。で、すごくワシントニアン運動って大きくなって、なんか60万人もの回復者っていうか、まあ、お酒が60万人もの人たちが、あのお酒がその時止まったそうです。でも、この60万人ものに増えたワシントニアン運動っていうのが何年ぐらいで崩壊してる？1年ぐらいでしたっけ？あっという間に4年、4年とかそのぐらいであっという間に崩壊しちゃうんです。60万人って言ったらすごい数じゃないですか。でも、それがあっという間に崩壊しちゃうのは一体何だったのかって言ったら、それはプログラムがなかったからなんです。プログラムもないし、つまり伝統もないわけですよね。で、このワシントニアン運動っていうのは、どんどんどんどん黒人問題とか禁酒運動とかそういうことに口を出すようになってって、もうあっという間に崩壊してしまったということがあったそうです。で、その後にエマニュエルムーブメントが起こって、その後にオックスフォードグループが出て、オックスフォードグループはその問題は罪なんだっていうふうに言うんですけれども、解決策は霊的体験なんだ、エマニュエルムーブメントの時から霊的体験なんだっていうふうに言われるようになるんですね。でも、回復プランがエマニュエルムーブメントではなかったんだけれども、オックスフォードグループでフェローシップとこの6つの6ステップなんだっていうことを言い出したわけです。で、その後にカール・ユングが霊的体験をもたらす霊的変化が解決策だって言って、シルクワーク博士が病気だっていうようになるわけですね。で、次の5ページのところを見てほしいんですけれど、シルクワーク博士は病気だって言ったんですけど、回復プランはないわけですよ。で、霊的変化が解決方法だっていうことは言ってるんですけど、回復プランはなかった。で、カール・ユングも霊的体験が不可欠って言って、その後オックスフォードグループって言ってるんですけど、当初はオックスフォードグループっていう回復プランがなかったんです。で、持ってなかった。で、オックスフォードグループでフェローシップと6ステップ6ステップって言ってて、少しずつアルコホーリックたちが解決し始めていた。そこにこのローランド・ハザードさんという人が現れて、私そこではあのセレニティパークでは女性って聞いたんですけど、よくイサムさんに聞いたら男性だったっていうことが分かって、なんか私の聞き間違いだったのか誤訳だったのか分かんないんですけど、ローランド・ハザードさんはやっぱり男性だそうで、あのビッグブックに出てくる、あのエビーがビルに手渡しに来る時があるじゃん、ところがありますよね。で、ある日2人の男性が刑を執行猶予にしてくれたっていうところを、あのエビーが語るところがありますよね。そこ の来てくれたそのローランド・ハザードさんという人なんですけど、この人がここに、ユングにまず相談に行くんですね。で、ユングに相談に行く前に、ローランド・ハザードという人ものすごい大金持ちなんですよ、銀行家 でものすごい大金持ちで、アメリカ中のこう医者を呼んでそのアルコホリックの治療をしてもらうんだけど、全然治らないと。で、仕方がないから、その当時一世を風靡してたフロイトに会いに行くんですね。でも、フロイトその時ガンで死にそうなんですよ。で、フロイトに会えない。で、一番弟子のアトレーっていう人に会いに行くんですね。で、今度アトレーに会いに行くんだけど、その時アトレーはフロイトの患者がドバドバ自分のところに来ちゃってるんで、忙しくてもう会えませんってことで会えなかったんです。で、仕方がなくユングのところに行くんです。でも、その時にその施設長さんがおっしゃってたのは、それがシンクロニシティ、あの必要、あの偶然ではない必然が起こって、つまりフロイトとアトレーっていうのは無神論者なんですよ。神を信じてないので、ユングだけが神を信じてたんです。で、この君があの唯一あるとしたら、その霊的体験しかないっていうふうに伝えるんですね。で、ローランド・ハザードはそういうふうに言われたんだけど、その時ユングはまだオックスフォードグループを知らないから、オックスフォードグループを紹介するわけにいかなかったんですけど、ローランド・ハザードは大金持ちだから、もういろんなところに行って、そのオックスフォードグループと出会って自分が泊まるわけですよね。で、その後カール・ユングも回復プランにはオックスフォードグループに行けっていうふうに言うようになったそうです。で、そこでローランド・ハザードが今度エビーに手渡して、エビーがビル・ウィルソンに 手渡して、そしてこの全てのことが揃ったわけですよね。病気だって言ってくれたシルクワーク博士、霊的体験が回復プランって言ってくれた、解決プランって言ってくれたユングと出会い、そしてそこに回復プランを持ってたオックスフォードグループと出会い、この3つが全部集まってこのビルが12ステップっていうのを作ったそうなんですね。でそれをこう100人の仲間がソブライティになった時に、だから最初はこうフェローシップとかないわけですよね。いきなりもうスポンサーシップしかないじゃないですか。ビルとボブのスポンサーシップからどんどん始まってって、100人の仲間が回復した時にこれは絶対効き目があるんだということでマニュアルを作ったのがビッグブックなわけですね。だからすごくその施設長さんがおっしゃってたのは、ビッグブックというのはマニュアル本であって小説でもアルバムでもないんだと、この通りにやるんだってことをすごく熱く、まあ、その人も熱い人なんですけど語ってました。で本当この会場も熱いんですけど問題は何か、解決か何か、行動は何か、とにかく問題をはっきりさせることなんだっていうふうにすごくおっしゃってました、その施設長さんも。でそこに書いてあるんですけれども、ステップ1と2っていうのは情報提供に過ぎない。だからスポンシー側がやることってないんですよ。スポンサーが徹底的に情報を入れる、それがステップ1と2なんだと。であらゆる情報を提供して、そしてステップ3の決心をする。どっかに書いてあると思うんですけど、インフォームドデシジョンというふうにおっしゃってました。だあらゆる情報を与えて決心する。だからスポンシーが行動するのは3からなんですよね。でですね、そこになんかすごく書いてあったんですけど、まあ、あとその本能をコントロールすることなんだみたいなことすごい施設の人たちおっしゃって、その施設長さんおっしゃってて、ここすごく面白いなとか思ったんですけど、動物にも本能はあるけれども、動物の本能は 100% 神様にコントロールされてるんだっていうふうにおっしゃってて、動物は食べる以外に殺したりしないし、レイプもしないし、別荘も車も持たない、愛人もいない。だけど津波があればあらかじめ逃げる本能があると。だから私たちも本能を動物のように神様に預ければ心配は一切いらないんだっていうことをすごくおっしゃってたのが、あ、すごいそうだなっていうふうに思って思いました。で次からステップ1について1から12まで簡単に書いてあるので、本当にたった15時間の研修だったので本当に駆け足なんですけれども、その駆け足の中で本当に私が教えていただいて、まあ、本当にそんな上手に話せないんですけど、拙い話ではありますが伝えてお伝えしたいなと思います。でステップ1については問題ですよね。問題はどこにあるのかっていうことをすごくそれをはっきりさせることが大切なんだってすごくおっしゃってて、まあ身体的アレルギーと精神的強迫観念ですよね。まあこれはすごく皆さんいつもおっしゃってると思うんですけど、この精神的な強迫観念、つまり飲んだらやばい、飲んだらまずいっていうことは分かってるんだけど、飲まないことを選び続けられない、チョイスし続けられないわけですよね。飲まないことをチョイスし続けられない、そういう精神的に病んでるものがある。精神的に病んでるところはそれを選んだらいけないって分かってるのに選んじゃう、そこが精神的に病んでるところ。そして肉体的に病んでるところはアレルギー、つまり一度選んでしまったら適量で止まらない、もう渇望現象で、止まらなくなってしまう、そういうアレルギー。このアレルギーはボツボツが出たりとか鼻が出たりとか見えるものがない、すごくミステリアスなアレルギーなんだっておっしゃってました。でつまり、アレルギーっていうと一番メジャーなのって花粉症ですよね。でも花粉症の人がわざわざ花粉に吸い寄せられちゃうとかないじゃないですか。花粉のところに吸い寄せられちゃってそこに突っ込んでっちゃって離れられないなんていうのはないけれども、このアレルギーはそこの、自分の身を滅ぼすところに吸い寄せられてっちゃう、 そういうミステリアスなアレルギーなんだっていうことをすごくおっしゃってて、なるほどなっていうふうに思いました。でこれはどんな依存症にも置き換えられる、つまりギャンブルでも私たちは依存症、強依存症っていう依存症なので、っていうのはギャンブル依存症の家族会なので、私たち家族ですよね。で家族の問題のことって、家族人を変えることができないわけですよね。人を変えることできないんだから、そんなこといろんな作戦を考えてたって無駄なわけですよ。1000円ずつ渡してみようかなとか、いやいっそ家計を全部任してみようかしらとか、そんなこといろいろ作戦立ててたって無駄なんですよ。無駄なんだけど考えずにはいられなくなっちゃうわけですよね。で考え出すともうぐるんぐるんぐるんぐるん、もうずっと考えちゃうんです。これね、本当にアルコールの人たちって分かんないと思うんですけど、本当に私たちみんなそうなんですよ。みんなそうだよねって言うと、それが普通だと思ってましたみたいな、そんな感じなんですよ。私たちはそれしか知らないから、そうなんだ、みんなそうなんだと思ったら、みんなそうじゃないんだっていうことが分かって、すごくびっくりしたんですね。で私たちこれを考え出すと、3日2晩寝ないで考えた作戦とか、そういうのいっぱいあるんですよ。で全然成功しないんですけど、でも本当にそんな感じなんですよ。でもアルコール人たちは全然多分分かんないと思うんですね、このアレルギーがないから。そんな感じでどんな依存症の人たちにもこれは置き換えて当てはめることができるんだっていうふうにおっしゃってました。でステップ2ですよね、解決方法。解決方法は何なのかって言った時に、パワーって書いたんですけど、このパワーっていうのにはフェローシップとプログラムっていうふうに分かれていて、この2つが必要なんだっていうふうにおっしゃってました。で、一つじゃないんですよ。フェローシップだけで回復するなんてことは全然言ってなくて、フェローシップっていうのはミーティングとかスポンサーシップとかサポートとかメッセージ、これが全部フェローシップなんだっていうふうにおっしゃってて、あ、それが全部フェローシップなんだって私初めて知ったんですね。フェローシップは茶飲みかと思ってたので、あ、これがフェローシップなんだっていうことは初めて知ってたんです、知ったんです。でプログラム、それが12ステップってことですよね。で12ステップがプログラム、この2つがあって回復するんだっていうふうに言ってるんです。で、ミーティングに行った結果霊的に目覚めるわけではないということをすごく強調されてました。ミーティングだけでは回復しないんだってことをすごく強調してて、ミーティングとプログラム両方必要なんだっていうふうにおっしゃってました。でこの解決方法っていうのは神、ハイヤーパワーだよっていうことをビリーブっていうか、なんか、あ、そうなんだ、やってみようかな、このぐらいで十分 OK。 その時にすごく信じてる必要はなくて、ビリーブっていうのを辞書で引くとイコールシンク、思うっていうこととイコールなんだらしいんですね。だから、あ、そうなの、ハイヤーパワーって何、そんな解決方法があるの、やってみようかなぐらいで十分なんだっていうことですね。そういうふうにおっしゃってました。で、ステップ3の決心ですけど、その先ほどお伝えしたインフォームドデシジョンって言うんですけど、このステップ1と2の情報っていうのがもう、あ、いっぱいあるわけですよね。ビッグブックっていうのは1章からもう4章、そして霊的体験までが、この1章1と2の情報なので、この情報を徹底的に与えて決心させるんだっていうことを言ってました。でこの決心っていうのはやってみようと、何をやるかって言ったら4から9をやってみようという決心、その決心をするんだっていうことを言ってました。でこの決心をしたら、その決心をしただけでは不十分だと、決心をしたらその決心にすぐ続いて4から9をやらなくちゃならないっていうふうに言ってたんですね。でいよいよこの行動にステップ3から行動に移していくわけですけれども、4から9が実践編なわけですよね。で4から9の実践編をすると何が起こるかっていうと、その、神様が自分の中にズコンと入ってきて、4から9の、神様との コンタクトができるようになるわけですね。だからその4から9をやってみようかどうかっていうことを決心するわけです。でいよいよ棚卸しなんですけれども、まあ、ここでそのすごくね思ったのは、そのこの12ステッププログラムをその酒をやめるツールだっていうふうには全然その施設長さんはじめそこ の, 施設あのミーティングに出ていられる方みんな思ってないんですよ。もう本当に世界平和とか話す内容がもうそれ人種問題とか世界平和とかそういうこと なんですね。ですごくね、思ったのは、アイルランドや中東は未だに戦っていると。それは恨みを手放すツールを持っていないから。手放すツールとして棚卸しを使えば紛争のない生き方は可能になっていくんだっていうことをすごく語ってて、その人種問題とかそういうこともなくなっていくんだっていうふうにおっしゃってました。でそこにウォルマートの棚卸しっていうことが書いてあるんですけど、そこ体験談のところにもちょっと書いてあったんですけど、そのウォルマートっていうのは日本にはないと思うけれども、それは世界で一番うまくいっている商売なんだっていうふうにおっしゃってました。でウォルマートっていうのは特殊な、もうすごくね洗練されたコンピューター機能を持っていて、そのコンピューター機能は世界で第2番目の機能を果たしていて、第1位は何かって言ったらペンタゴンなんだと言ってました。で第2位の、ね、コンピューターシステムで、それは棚卸のシステムがものすごく洗練されていて、もう売れない商品についてはどんどんどんどん値下げをしてさばいていく。そしてそのコンピューターがもう気象情報とも全部つながっていて、その気象情報が例えばハリケーンが来そうだとか、そういうことが分かると、あらかじめ分かると、もうあらかじめバーンとそのお店に来そうなところに出荷するんだそうです。機能が麻痺しないうちに。だからよそのお店に全ての商品がなくなっていても、ウォルマートだけはその潤沢な商品があるんだっておっしゃってました。でもその潤沢な商品を狙ってみんな強盗にやられるって言ってましたけど、それはどうなのかなと思ったんですけど、それをハリケーンカトリーナが来たらウォルマートは強盗にやられたって言ってましたんで、それはどうなのかなと思ったんですけど、まあそんな感じで、すごくウォルマートっていうのはもう棚卸しのシステムが洗練されているから商売として非常にうまくいってるんだっていうことをおっしゃってました。で棚卸しでね、性格上の欠点っていうことが明確になってくると思うんですけれども、ネガティブを全部なくすことなんてありえないんだっていうことをすごく強調されてました。ネガティブの感情が全部なくなることなんてない。でも少なくすること、ネガティブとポジティブがあったら、ネガティブが少なくなればその人生がネガティブな感情に支配されることがなくなっていくんだっていうふうにおっしゃってて、で他の人を思いやったり寛容とか忍耐、そして他の意見が明らかに間違っていても受け入れる、そういう、共存していく本能が正しく使われるようになっていくんだっていうようなことをすごくおっしゃってて、あそうだよなって私すごく思ったんですね。なくなるってことはまずないよなっていうふうに思いました。で、ここに書いたんだっけな、ですね、ちょっと待ってくださいね。どこに書いたか忘れちゃったんですけど、あれ？ちょっと待ってください。ですね。いや、なんでもないです。すいません。ですね。そこの棚卸しで自分の問題が明らかになると、そういうふうに他人との協調をして生きていかれるようになっていくっていうことを言っていて、その問題が何かっていうことがわからないと、その解決方法もわからないし回復プランもわからないんだっていうことが強調されてて、この問題が何かっていうことをきちんと見ることが必要なんだっていうふうに言ってました。で、そこに書くのが妥当かどうか分かんないんですけど、私たちの多くは自分がやったことでもないのにプライドを持っていると、 IQ が高いなど、それら全て神の恩寵に与えられたものなのに、自分が自分に与えたものではないのに、そういう間違ったプライドを持っているとか、そういうことが棚卸しで明らかになると。私たちが唯一プライドを持っていいのは神がいるということだけなんだっていうことをその時おっしゃってて、あすごく私はその話にジーンとしちゃったんですけど、あそうだなっていうふうにすごく思いました。でその後67なんですけど、その性格上の欠点が明らかになりますよね。でだけど誰だってわがままとか不正直な人を好きな人なんていないですよね。そういう人が嫌いなら自分も手放した方がいいんだけど、問題が明らかになっても自分は自分で自分をフィックスなんてできないんだっていうことを言ってて、分かっちゃいるけどやめられないわけですよね。修正できないわけですよ自分で。だから謙虚に神様に取り除いてくださいというふうにお祈りをする、それが67のステップだというふうに言ってて、その問題が分かったからって自分でやろうって言ったってできるもんじゃない、なかなかできるもんじゃない。私はそれですごく思ったんですけど、私がこのビッグブックのステップで棚卸しをやった時に性格上の欠点っていうふうに言われた、スポンサーから言われたのは、その リコさんって何でもかんでも自分でこの場をうまく丸めようと思ってるよねっていうふうにすごく言われて、私は本当にそう思ってるんですね。 でもそれが悪いことだって全然思ってないわけですよ。でだからそう思ってますけど何かみたいな、そう感じだったんですね、スポンサーに。そしたらたまにはね、うまくまとまらないことが神の意思だからって言われて、あ、そうなのってすごく思って、だからできもしないこと何でもかんでも引き受けて恨みになってるんだよねって言われて、え、そうですみたいな感じで、それが性格上の欠点って言われた時すごいびっくりしたんですよ。何でもやってそういうこと引き受けていくことが謙虚だと思ってたから、寛容だと思ってたから、なんかの書籍が多分間違ってたと思うんですけど、私はそういうこと謙虚と寛容だと思ってたから、それがいいことだと思ってたんで、まさかそれが自分の性格上の欠点って分かんなかったんですよ。でも今でもですね、会議なんかであって誰も引き受け手がない会議とかあるじゃないですか。あんまりもないですけど、一番あるの PTA の役員なんですよ。 PTA の役員シーンとしたまま刻々と時が過ぎていくんですね。もう黙ってらんないんですよ。ついつい私がって言っちゃうんですよ、もう性格上の欠点で。できるわけないんですよ、こんなに自助グループでやってて働いてて PTA なんかできるわけないんだけど、決まんない役があるとじゃあ私がって言いそうになっちゃうんです。もうそれ性格上の欠点で、でも止められないんですよ自分じゃ。だっていいことだと思ってたしね。だからそういうことが止められないんだ、だから謙虚に神に取り除いてほしいって祈るんだっていうふうに言われた時にすごく納得したんです。で、次に8級の埋め合わせのところなんですけど、思考をクリアにするために8級が必要なんだっていうふうにおっしゃってたんですね。8級は謝罪とは別なんだと、間違いを正すっていうふうに言ってて、まあ面と向かってその日に人に出会っていくこととか借金の返済とか2つのパターンがあるよと。でもそれは何のためにするか、それはそれをすることでもう一度人格を築き上げる、うん、過去の過ちに正直にアプローチして埋め合わせをすることで人格を変わってく、すると自尊心も上がってくっていう風に言ったんですね。その時私すっごく思い出したことがあったんですけど、私まあ夫と付き合ってた頃ですよね、まだ結婚してない頃、しょっちゅう車駐禁切られてたんですよ。でもめんどくさくて駐車場入れる金もなかったし、いつももう輪っかがね、いつもガンガンかけられてたんですよ。それで夫と二人でバリバリ取って捨ててたんですよ。もうバリバリこうやって鍵を開けて捨ててたんですね、その輪っかを。でそれがその時は自分を守ると思ってるわけですよ。罰金払わないで済んでラッキーっていう感じで、しかも私行方不明だったんですね、その時家出してたから。どこに連絡が行ったって関係ねえやと思ってるわけですよ。だからラッキーじゃん今ならみたいなことすごく思ってて、それが自分を守ると思ってるわけですよ。でも今考えると本当なんかすごい、なんていうのかな、あの頃の私ってろくでもないなみたいなことすごく思ってて、自尊心が下がっちゃうわけですよね。で、すごくこうなんていうのかな、やっぱり本当なんか私って本当そういう反社会的な人間なんだよね、根っこに流れてるものがっていうことで、自分を守ると思ってたのに実は自分を傷つけてるわけですよね。だからそういうことをクリアにしていくわけです。でも私時効ですもんって言ったんですよ、スポンサーに。それもう時効だし、もう名前も違うし、もう調べられないって言ったんです。でそしたら、じゃあその金額何個ぐらいぶち切ったのって言うから、まあ少なく見積もって8個ぐらいですかねって言ったんですよ。そしたら、まあじゃあその金額になるぐらいまで、そのいっぺんにとは言わないけれども、そういうユニセフとか、なんかそういう赤十字とか何かそういうものに寄付をしようという提案を受けて、と思ったんですけど、そこまでみたいに思ったんですけど、まあスポンサーに言われたからしょうがないなと思って、まあやろうと思ってるんで、まだやってませんけど、まあ、やろうなかなと思ってますけど、あ、そういうことなんだなって思ったんです。あ、同じ私のスポンサーと同じこと言ってるなっていうふうに思って、すごく納得できたんですよね。で、ここのところで自分の短所、さっきも出てきましたけど、短所がなくなるなんてことは絶対にないんだと。で、自分の短所っていうのは全く利用価値がないものなんだけれども出てきちゃうんだって。だからできるだけ早く体から捨てていかなければ大変な問題になっていくんだっていうふうに言ってて、そこでちょっと汚い例なんですけど、つまりこの性格上の短所っていうのはフンと一緒なんだと、うんこと一緒だっていうふうに言ってるわけですよ。うんこっていうのは全く体に留めておく必要がないですよね。利用価値ないじゃないですか。だけど絶対できちゃいますよね。それが できなかったら大変なことになっちゃうし、しかもそれをもったいないからって貯めとく人もいないですよね。それを貯めとく、貯めといて本当に病気で出なくなっちゃうこととかあるじゃないですか。そうすると大変な問題になっちゃいますよね。だから毎日毎日素早く出していく必要があるわけじゃないですか。全くこれと同じことなんだっていうふうに言ってて、その埋め合わせを何年も何年も貯めてたからえらい問題になってたと。でもそうじゃなくてこれを素早く出していくこと、これがまあ10、11なんだっていうふうにおっしゃってて、なるほどと思ったんです。私はまだうんこができちゃう、まだまだ回復してないと思ってるわけですよ。でもそんな日は来ないって言われた時にすっげーほっとしたっていうか、あ、いいんだ、こんな風にまだ思っちゃう性格上の欠点が出てくる私でいいんだ、それはしょうがないんだ、だからそれを取り除いていく、できるだけ早く取り除いていくことをやっていけばいいんだって言われてすっごくほっとした気がしました。でここにちょっとなんかわかんないと思うんですけど、この丸い図が書いてあるんですけど、その施設長さんが言うには内から外が人間っていうのは何でもうまくいくんだって言ってたんですね。何でもそうだよって、卵だってそうでしょ、黄身の白身から、あと細胞もそうですよね。私科学が全然できないから分かんないですけど、なんか核っていうのが真ん中にあるじゃないですか。その先になんかこういう風になってきますよね、細胞とかってよく分かんないですけど、とにかく中心が固まってるわけですよね。何でも物事っていうのは内から外がうまくいくんだよ。つまり人間だったらスピリチュアルを固めることがうまくいくことなんだ、自分のスピリチュアルはまず固めるんだっていうふうに言ってるんです。そしてその次にメンタルが来て、そしてその後にフィジカルとかソーシャルが来るんだっていうふうに言ったんです。でも人間は何が間違ってるか、それはまずソーシャル、社会的な地位とかポジションとか社会的なものを固めれば幸せになると思ってるんだ、それが間違いなんだって言われた時になるほどと思いました。そうだったんだっていうふうにすごく思って、納得したっていうか、私もすごくそういうふうに思ってたし、本当に金持ちと結婚すれば自分は幸せになると思ってたし、本当に今に見てろよみたいな、そんな感じで人生過ごしてきたんで、あ、すごくよくわかるなっていうふうに思いました。でこの8ページの最後10、11なんですけど、ここですごくびっくりしたのは、ステップ10っていうのは夜やるものじゃないですよと、みんな11と勘違いしてるんだっていうふうに言ってて、そこの、原文で読むと本当に日本語のビッグブックだと分かんないんですよね、毎日しか書いてないから分かんないんですけど、原文のビッグブックだと Every day is a day みたいな感じで書いてあるんです。それをどう訳すのかはよく分かんないですけど、まあそういう風に書いてあってなんか違うんだなっていうことは分かったんですけど、夜やるものじゃない、そのたんびたんび問題が起こったたんびにやっていくことだよっていう風に言ってて、ステップ10っていうのは種植え、のステップなんだと。でステップ3から9っていうのが種植えの準備であって、ステップ10は種を植えることで、種を植えたらそれをずっとモニタリングしていく必要があると。雑草を抜いたり肥料をやったりお水をあげたり、そういうステップなんだっていうふうにおっしゃってました。で社会的本能が傷ついてる、例えばプライドとか、何でしょう、対人関係かな、対人関係でプライドですよね、それが傷ついてるっていうことが分かったら、自分のどの性格上の欠点が戻ってきているのか、棚卸しで3つか4つ自分の性格上の欠点が分かりますよね。そのどの性格上の欠点が戻っているのかっていうことを素早く見て神に取り除いてくださいと謙虚に祈ることなんだと。そしてもし 2,3 日そのことで分からない問題、自分がそのモニタリングしてみても、その棚卸し表を書いてみても分からない問題があったら素早くそれをスポンサーに聞く、スポンサーに聞いて、分析してもらってそれを取り除いていくことが必要なんだっていうふうにおっしゃってて、はスポットチェックコレクトというふうにビルは簡単に述べたっていうふうに言ってるんですけど、まあスポットチェックをして、まあ神様の意思を聞くってことだと思うんですけれども、まあそういうことだと思います。で11なんですけれども、ステップ11っていうのは、まあ祈りっていうのは電話に似ているんだっていうふうにおっしゃってました。で電話っていうのは聞くことと話すことどちらが大事ですかっていうふうに言われたんですね。私分かんなかったんですよ、話すことじゃないのって思っちゃったんですけど、私いつも話してんで分かんなかったんですけど、どうやらそれは聞くことらしくって、神の答えを聞くことだっ ていう風にすごく言ってました。でその皆さんは祈り方を間違ってるんだっていう風に言ってて、祈りっていうのは何が来ようとそれを受け入れる、それに立ち向かう強さをくださいと祈るのが祈りなんだ、変えるのではなく受け入れる強さをください、そして神の意志に見合うように私たちを変えてくださいであって、私たちのニーズに変えてくださいではないんだっていうことをすごく強調されてました。で、やっぱりこの出来事、意味のない出来事なんて起こらないんだっていうことをすごく言ってて、意味のない出来事なんていうことは起こらないから、何かが起こったらその意味を考える、神様の意思を考える、この意味は何なんだろうっていうことをいつもいつも考えていく、そして神様のニーズ、神様の意思に合うように自分が受け入れ、そして行動していく、それが11、それがこれから必要になっていくんだっていうふうにすごくおっしゃってました。で神様っていうのは私たちが必要なものもう全部分かってるんだと、全部分かってるからそれに私たちが気づいてないだけなんだっていうふうに言ってるんですね。でつまり神様っていうのは私たちが必要なものに気づいてるわけですよね。だからそれをピンチという形の名前で、ピンチという形で与えてくれるわけですよ。次にお前に必要なことはこれだ、だからちょっと手を伸ばせば届くくらいのピンチがやってくるわけですよね。でそのちょっと手を伸ばせばやってくるピン、届くようなピンチを神の意思に従ってクリアしていくことで、神様が次から次へとこう自分を成長させてくれてるわけですよね。だからその、何かが起こった時はそれを神様の意思を聞く、あなたが望む時自分は何をしたらいいのでしょうか、嫌な時でもそれをする強さをください、これが祈りなんだっていうことをすごく言ってて、あ、私すごくこの祈りもらったと思ったんですけど、うん、この祈りすごくいいなっていうふうに思ってて、今はこれを使っています。で最後なんですけど、仲間と共にっていうことで、ステップ2のビリーブ、ステップ2の半信半疑、シンクだったビリーブっていうのが12に来た時にはフェイスになる、このフェイスっていうのはなんか信頼っていう意味らしいんですけれども、この12ステップっていうのはもう1回で終わるものじゃなくて、まあ、毎回こうちょやっていくものですよね。日々の棚卸しだけでなくて、やっぱり日々の棚卸ししてるだけでもやっぱりちょっとずつこうなんていうのかな、モヤモヤっていうのは生きていくと溜まってしまうので、やっぱりそれを1年に1回大掃除していくわけ、1年に1回ぐらい大掃除をしていくことが必要だと。そして1年に1回の大掃除を3年くらいやっていくと確信に変わるんだと。このプログラムっていうのは絶対に効果があるんだっていう確信に変わるんだっていうことをすごく言ってて、3回くらいこの12ステッププログラムをくるっとやると、もうみんなこのプログラムは絶対に効果があるというように確信に変わっているはずだから、ぜひやってみてくださいということをそのふうに言ってました。で最後にもすごく強調されてたのは、きちんとこのプログラムはきちんと順番通りにやれば必ずうまくいくんだ、レシピが悪いわけじゃない、レシピ通りに作らないからうまくいかないんだっていうふうにすごく言ってて、何度も何度もそのことを言ってたんです。ってことはアメリカにもレシピ通りに作らないやつはいるんだなと思ったんですね適当に引っこ抜いてやっちゃうやつがいるんだなと思ったんですけど、そのことはすっごい強調してました。この通りにやれば必ずうまくいくんだと。そして、そのちょっと前のところに書いてて言うの忘れちゃったんですけど、これだけ恵まれた環境にあって、これだけスポンサーになれる人たちがいて、これだけ霊的目覚めがある生き証人がたくさんいる、こんなに恵まれた環境であったら 100% みんなステップを踏みスポンサーシップを取るんですかみたいなことを聞いたんですね、私が。そしたら、まあ、ちょっとそこは触れないでくれみたいな、もうちょっとなんか苦い顔になってて、まあ 60% ぐらいかなみたいなことを言ってたんで、なんだ意外に少ないなと思ったんですね。60%みたいな、こんなにみんなすごいのにみたいに思ってて、 60% かと思って、この病気根深いって思ったんですねやっぱこんなに希少人がやっても 60% なんだと思ったの。いや結構今頑張ってんじゃないの日本も みたいな、またそこですごい傲慢な思いが出てきちゃったんですけど、なんかそういうふうに思って、すごくなんていうのかな、やっぱりこんだけ環境が整ってもやらない人が 40% もいるわけですからね。そうなんだなと思ったら、やっぱりその特権期、その施設長さんにすごく言ってたんですけど、このみんながそのすごい苦労をして、最後の最後80とかになって、もう半強制的に無力になるわけじゃないですか。もう半身不随とかなっちゃって、こう強制的に無力になって、やっと掴むようなものをその30代40代で掴むことができる。これ神様は我々アルコホリックに特権期を与えてくれたんだと。わざわざ与えてくれたものを使わないバカはいないみたいなことを言ってて、なるほどっていうふうにすごく思ったので、これ特急券なんだっていうことを言ってたので、ぜひやってみてくれっていうふうに言ってました。で、私もすっごい本当熱い15時間で、本当にますますこうやる気が出てきて、今はまたこれを広めて、少しでも広めていきたいなと思ってます。今日は本当にこういうまとまった機会を与えていただいてありがとうございました。